ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。今日はですね、実は昨日の続きをやらなきゃいけないんですが、ちょっと直接やりますとですね、その間に非常に膨大な知識が必要なんで、ちょっと寄り道寄りましてね、勉強してるうちに参考書を見るような感じなんですが、ちょっと寄り道をすることにしました。ですから明日その2をやりたいと思いますけど、ちょっとタイトルが異常だっていうか、なぜお天道様とイエス様かっていうね、何言ってんのかわかんないようなやつですけど、まあ、さらにボケますとね、お天道様って言うんですよ。お天道、まあ、お天道様っていうのが正しい。お天道様とも言いますよね。日本語では。だけど漢字で書くとね、お天道様なんですよね。天道ですからね。道という字を使うんですね。まあ、太陽と言ってもいいんですけど、本当は太陽なんですが、まあ、昔は太陽が地球の周りを回ってたと、まあ、いうふうに、ガリレオが生まれるまではね、地球の周りを太陽が回ってたというふうに言ってたんですが、やっぱり人の心っていうのは正しいですよね。やっぱりお天道様の方が太陽ですよ。太陽の方が地球より上だと、上っていうか中心だという意識があったんですね。ですから、お天道様が我々にお恵みもくれると。それからなんか地球の周りを回ってるようだけども、違うかもしれないという感じがありましてね。それでお天道様と呼んだわけですね。お天道様の元では嘘をつかない。お天道様は全てのことを見ている。だから神様と一緒ですね。まあ神様は全てのことを見ておられるので、悪いことしちゃいけないよってのと一緒ですね。だからお天道様、これね、また難しいんですよ。ですね、仏教の方はおそらくね、お天道様っていうのは仏教のここにこういうふうに書いてあって、こうこうこうっていうご説明をされると思います。間違いありません、それはですね。だけど、縄文時代にお天道様に対する信仰っていうのは僕はあった感じがしますね。ただ、縄文時代は文字がなかったんで、遺跡の形ですね。何を使ってたか、どう使ってたかっていうことで、その縄文時代の人たち、日本人の人たちの心を推定しなきゃいけないんで、僕の推定になっちゃうんで、いくら言ったって、なんていうかな、権威はありませんからね。そんなの違うよって言われたら終わりなんですが、僕は、お天道様信仰っていうのは、日本の神道の中に深く根ざしてるんですよ、実は。それでその、深く根ざしてる昔の岩に、岩を拝んでた日本の縄文時代ですね。その岩を拝んでた時に、やっぱり栗の木を育てたりね、そういうしてる時に僕はお天道様を拝んだと思ってるんです。多分、遺跡の状態から言って技術的に。ですから、まあ、お天道様っていうのは仏教でもあり、日本の心でもあると思ってますね。あとはまあイエス様が、まあ何つったって偉いですから。なぜお天道様とイエス様っていうのが人間に必要なのか、ということを今日お話したいんですが、実は、力が正義っていう時代があったわけですね。まあ、それはこの前、もお話しましたように、アレキサンダー大王のマケドニア、それからシーザーのローマ帝国、それから、モンゴルですね。チンギスハンのモンゴル、それからフランスのナポレオン。まあ、こういった人たちが、いわゆる歴史学者は何だか知らないけど、英雄と呼ぶんですね。この英雄って人たちは、一番優れた力は人殺しだったわけですね。アレキサンダー大王は長い弓の砲形陣形つのを考案してですね、それで相手を突き飛ばすと。まあ、自分自身もものすごい勇気があって、ペルシャと戦った時はですね、自分が先頭になって敵軍の中に切り込んでいくっていう、まあ、そういう王様でしたね。まあ、その頃まだ若かったんですけど。それで当時の世界、ギリシャ世界、ペルシャ、それからインドの近辺まで、それからエジプトと、もちろんオリエント全域、全部取ったわけですから、まあ、いわば世界を取ったわけですね。その後シーザー出てきまして、地中海全部と、あとガリアとか、エジプトもそうですね、取って、まあ、シーザーとクレオパトラってな感じになるわけです。チンギスハンは、それこそ、世界史はチンギスハンで始まったっていうのは、岡田先生とその奥様の言っておられることですが、 確かにアジアからヨーロッパはね、ちょっとこう、チンギスハンがお亡くなりになったりしたけども、エジプトから何から、まあ大体全部取った。中東ね、全部取りました。当時の世界を全部取りましたから、世界史はチンギスハンから始まったっていうのも確かにそうですね。まあ、これももうものすごく人殺しがうまかったですね。あとナポレオンですね。まあ、コルシカ島から上陸してきて、そしてフランス革命で混乱しているフランス、そしてあの当時はフランスで王様を殺しちゃったもんですから、周りがみんなびっくりしちゃってですね、みんな周りは王様ですから、なんとかフランスを潰そうと思って大仏同盟ってのを作って、ガンガン攻めようとしたらナポレオンが出てきてですね、まあもともと砲兵士官ですからね、大砲使うのうまいもんですから、アウステロリッツってところで三帝海戦つってですね、オーストラリア皇帝、ロシア皇帝、それでナポレオン皇帝ですから、三帝海戦に大勝利して、そしてナポレオン時代を作る。まあほとんどヨーロッパさんを潰してしまう。まあ力の正義。それを英雄と呼ぶんですね。なぜか。なぜ英雄と呼ぶんでしょうか。人殺しの数が多い人。まあ、それについて私はちょっと意見がありましてね。こう歴史学者っていうのはそういうもんだというふうに理解しております。まあ日本でも歴史学者はですね、平の清盛だとか、それから、義経とか、源の頼朝とか、足利尊氏とか、もうそんなのばっか僕を覚えさせられるんですよ。織田信長とか徳川家康とかね。そういう人が立派なのって感じがするんですね。で、そういう人たちは階級制の一番上にいましてね。で、大体歴史学者ってのは左翼なはずですから。人間はみんな平等だと思っておられるように思ったら実は違って、まあ人間ですから仕方ないんですけどね。もうNHK がやった鎌倉殿の13人なんて僕なんか見てられませんよ。その時代に、こう、日本人っていうのはどうなったのか。それを聞きたいですね。芸能番組じゃないんだから。源頼朝と北条時子はどういう夫婦関係だなんて何の関係があるのかと。まあいうような感じがしますけど、まあ人間っていうのはそういうもの、私が今言ってることはですね、実は非難してんじゃないんです。人間の心というものが、実は力を尊敬したり、お金を尊敬したり、偉い人、差別を尊敬したりするんですよ。実は人間って面白いですね。力、暴力、殺人、ね、お金、差別、そういうもの嫌だって言ってるんです。嫌だって言いながら尊敬してるんですよ。これはやっぱり人間の心の中にまだ猿、つか動物のね、強いものにひれ伏すという、そういうのがあるんでしょうね。金ピカの御殿が好きだというのがあるんでしょうね。本当は違いますけどね。だから難しいんですね。アンデルセンのように非常にこう、なんて言いますか、そういう差別みたいなものを嫌いだった人、まあ本人も非常に背も高かって、顔もちょっと人間よりかちょっと動物的な顔もしてたんでね、そういうことでいじめられた。だけどもやはり出てくるのは人魚姫だったら、やっぱり姫なんですよね。海の中に住んでる姫なんで、人魚姫が愛するのはやっぱり王子様なんですよね。まあ後半はね、マチュリの少女とか、まあそういうものかなり書かれるんですけど、やはり人間の心には、そういうお姫様、王子様、ね、そういうのに憧れるという心があるわけですね。ですから力の正義があったんです。これが封建主義。もちろん、分類としてはね、マケドニアとか、ローマ帝国を封建主義と呼んでんじゃないんですよ。だけど、大きく言えば、力の正義の時代。で、この時代は力が強いものが正義を決めたわけですね。何の理由もないんですよ。もう腕力が強くて人を殺すのが好きなのが力の正義です。ですから、今でもヨーロッパの方が日本よりかもう男女差別ものすごい激しいんですよ。それは当たり前なんですよ。男と女と比べたら力は男が上ですからね、はるかに。筋肉が違いますから。筋肉が違うだけなんですよ、筋肉量が。だけど男が上ですから。だから現代のヨーロッパと日本と比べてみても、男女平等はもう日本が圧倒的に上ですよ。だけど女性解放運動というか男女平等を日本で言う人はね、僕はテレビで随分対決しましたけど、みんな女性が劣ってるっていう意識なんですよ。男女平等を言ってる人がですよ。だから男と同じ仕事をさせろって言ってる。で、僕はあなた方は女性で子供を産めるし素晴らしいじゃないですかって言うと、なんだ、武田先生は古いって言うんですよ。古いのはどっちだって言いたくなっちゃったんですね。力の正義。これが、 簡単に言えば400年前まで続いたんですね。それがだいたい1600年から1700年ぐらいまでは本当に力の正義なんですね。その力の正義を覆したのがフランス革命、アメリカ独立、まあそういったもんですね。そこで金が正義に変わりました。まあこれが昨日お話したアダム・スミスですね。金が正義でこれでうまくいくんだと。で、こうずっとやりましたね。金が正義の人っていっぱいいますよ。今の日本にもいます。誰って言いませんけどね。お金が正義だって言ってる人いますよ。それからもっと激しくなると、お金が正義だってきちっとお金を貯めてファンドみたいにやったりして、威張ってる人もいますね。俺はお金があるんだって威張ってる人もいます。それからお金が入れば嘘でもいいんだ。まあ人に犠牲が出るときありましてね。自分のところから自殺者が出てもお金が大切なんだ。人の命とお金と比べてお金が大切なんだって主張してる国会議員もいます。ええ。だからこれはお金の時代ですから。これ400年続きまして。そしてその間にやっぱり人が考える正義が正義じゃないかっていうのがいたんですね。これがマルクスですね。まあ大体100年ぐらい続きましたけど。これが共産主義ですね。で、この中で、お天道様とかイエス様が現れたわけですね。それで非常にみんなの心を掴んだんですよ。だから正義が実は二つあったんです。常に。一つが例えば力が正義であるとともに、イエス様も正義である。どちらか比べろって言ったらイエス様の方が正義である。これがヨーロッパ文明ですね。で、力が正義だけども、イエス様もいないっていうのもいたんですね。それが中国ですね。中東はマホメット様、ムハンマド様がいましたからいいんです。で、まあ、孔子様とか老子様とかいたけど、影響が少なかったですね。だから中国が一番皆殺しも多いし、道徳も育ちませんでした。現在でも中国人は嘘ばっかついてるし、周りの国ばっか取ってますけど、それはどうしてかって言ったら、イエス様はいなかったからですね。だから、もうやりたい放題。で、人が正義ってやつは、ソビエト連邦ですね。あと東ヨーロッパ。これはどうなったかって言ったら、もともと人が正義なんていうのがあり得るはずがないんですよね。力が正義か金が正義で、それを裏打ちするのが、お天道様とかイエス様。この二つがあって、初めて人間社会っていうのはまともに進むわけですね。それがイエス様が言われた、カエサルのものはカエサルに、神のものは神へと言ったものなんですね。人間社会は二つ必要なんですと。一つはまあ何か世の中を現実的に収めるものが必要です。それは力かお金ですと。まあイエス様の時はお金ありませんですが力ですと。それはカエサルなんだ。先ほど言いましたようにアレキサンダー、カエサル、チンギスハン、ナポレオンという力を象徴する人ですね。これを偉人と呼んだわけですよ。英雄と呼んだわけですね。アレキサンダーとソクラテス、どっちが上なんだなんてことは言わないと。それはそれぞれ別なんだ。とイエス様は言われたんで、そのままにしましょう。で、人が正義というのはどうせ人が正しいと思うようなことは間違ってるわけですから、共産主義は人が正義だと思って、党本部ってのがあってですね、党本部で正しいことを決める。そうすると2400万人を国民を殺すということの結論になるわけですよ。それは当然なんですね。人間という欠陥のあるものが正義を主張したら、それはダメな方向に行くわけですね。そこにイエス様、ギリシャ正教、まあそこは正教ですけどね。キリスト教があれば、僕は、スターリンは2400万人を殺さないと思います。中国もそうですね。中国にもしイエス様がおられたら、毛沢東は6000万人殺すことはしないと思いますね。ポルポトもそうですね。もしもカンボジアにイエス様かお釈迦様がおられたら、お天道様かイエス様がおられたら、お釈迦様でもお天道様でもいいんですが、ポルポトは国民の半分を殺すということはしなかったでしょう。人間っていうのは、やっぱりそれこそイエス様が言う通り、カエサルのことはカエサルに、神のことは神へと。しかし、そうでない文明がたった一つだけあるんですよ、地球上に。それが日本文明なんですよ。ええ。で、日本文明は自然が正義と、こういう考え方ですね。岩とか、これ多神教じゃありませんよ。多神教っていう人がいるからまた混乱しちゃうんですよね。多神教を信じてる民族がいっぱいいます。宗教っていうのは教えが必要ですからね。ところが、日本は力が正義とか金が正義と同じように自然が正義なんですよ。教えがあるわけじゃないんです。ですから、 カエサルのことはカエサルにと、神のことは神にってイエス様が言われましたけど、それを日本で言えば、実は日本はね、カエサルも自然ですと。神も自然ですと。自然はカエサルと神様を二つとも自然というものが表してるんですということなんで、実は多神教じゃないんですよ。多神教ですとやっぱりね、力の正義があって神様がおられるんです。ですからイエス様が言われたように、何しろイエス様が言われたことはね、武田邦彦が違うなんつったってもう格が違いますからね。イエス様は大学出てるわけでもない、学校にも行っておられないけど、やはり神様に近いとか神様かもしれませんけどね。全部が、地球上の全部のことが分かっておられるわけだから、大したもんですね。で、日本の場合だけが自然が正義。つまり、力の正義、カエサルも神様も両方含んだものが自然なんですね。これで日本文明を作ったので、日本文明だけが縄文時代、1万4000年間戦争がない、武器もない、差別もない、階級もないっていう社会を作ることができたわけですね。で、今言ったように、力が正義。どうしても神様が必要な。金が正義。これどうしても神様が必要。人が正義。これも神様が必要。ところが、現在アメリカとかヨーロッパなんかがどんどんどんどん崩れてますね。それは日曜日に教会に行く人が減ったからなんですよ。お金だけ。だからお金、自分がお金を儲かるなら、人に嘘をついていいという人がどんどん発生するわけです。それが民主党でしたね。アメリカの民主党。クリントン大統領とかオバマ大統領がそれでしたね。クリントン大統領は国民が働いて得た富の 50% を 0.1% 金持ちにあげる約束をして自分が豊かになりました。オバマ大統領はもっとひどいですね。国民が働いて得た富の 90% を 0.1% の金持ちが取る。自分も取る。そして大金持ちになる。つまり、金が正義だという中に神様がいないんですよ。神様がいない金が正義なんですね。もちろん共産党は人が正義。モスクワの共産党本部が決めたことが正しいんだと。毛沢東が決めたことが毛沢東語録をこうやるわけですよ。聖書の代わりに。で、ものすごく殺してしまうわけですね。現在のアメリカの共和党の凋落、没落というのはですね、直接的にはクリントンとかオバマ大統領の背信行為なんですけども、その背信行為が出たのは、やはり人間は、要するに神も必要だということを忘れたからなんですね。だからアメリカはやはりお金が正義ということであれば、アメリカは完全にお金が正義ですよ。やはり日曜日には教会に通うという二つがなければ、アメリカは没落していくわけですよね。僕は日本文明こそが今後の世界を救う文明だと言ってるのは実はここにあるわけで、自然が正義だ。神道の神社に行っても何にも教えてくれない。なんで神社が何も教えてくれないのかというとですね、それは神道の中に正義と神が含まれてるからなんですね。ということで、今日ちょっとしめんどくさい解説になりましたけど、一応全体の人類の歴史を振り返ってみました。これ、技術を中心に見るとですね、もうちょっと違います。技術を中心とした歴史観っていうのをですね、何かの機会があったら整理してみようと思っております。